이 고로바레양 이다강아와 오음석으라
ヤンカーっておはようございます。2011年10月9日 FM ニルタニ放送愛称 FM ピパウシ第126回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィング並びに恵庭の恵庭市の FM いい庭では録音により、毎週土曜日、そして FM ウィングでは、第3日曜日に放送いたします。FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の二部隊の様子ですけれども、ちょっと先ほどはいい天気だったんですけど、少し曇りがちの天気です。二部隊ではですね、松茸が取れる時期となっております。アイヌ語では、アイヌ語で10月をスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目のニュースは9月22日付北海道新聞より、札幌県からビラトリ観光を無料送迎バス好発進。ビラトリ町は札幌県から観光客を呼び込もうと、17日から土日祝日に JR 札幌駅と町内を結ぶ無料のシャトルバスを運行している。10月末までの試験運行で申し込み人数はすでに190人に上り好評だ。バスは日帰りで札幌駅北口を午前8時半に出発、午後6時半に札幌に戻る。町内では義経神社、二風谷アイヌ文化博物館、二風谷ファミリーランド、二世宇エコランドの4カ所に停車。神社からエコランド館を2往復し、利用者は自由に確定留所で乗降できる。初回の17日は14人、19日は23人が利用。50から60代の夫婦や主婦仲間が多く、二世宇エコランドでフットパスを楽しむ人、ファミリーランドで温泉やビラトリ和牛を満喫する人など、様々で半数以上が初めて来庁したという。これとは別に、サークルや町内会の慰安旅行など、札幌県の団体を対象にした無料の貸し切りバスも曜日を問わず、来年3月まで運行する。こちらもすでに18件、計190人の申し込みがある。農村と都市の交流人口を増やし、地域振興につなげようという初の試みで、自治体がこのようなバスを運行するのは珍しいという。事業費は財団法人自治総合センターの補助金200万円も含めて計400万円。企画運営は、まちづくり事業などを行うノーザンクロスビラトリ事務所に委託している。同事務所の柳秀夫所長は、イベント時だけでなく、毎週末、変わる変わる観光客が来る町を目指し、観光ガイドやツアープラン作成などで町民の雇用につなげたいと話している。二つ目のニュースです。10月1日付、北海道新聞より、省庁空間調査費2800万円に。内閣官房アイヌ総合政策室は30日、各省庁の2012年度予算概算要求のうち、アイヌ政策関連分の集計を公表した。アイヌ政策関連と特定できる分の総額は、前年度当初比 6% 減の9億5800万円。政策の重要な柱の一つ、民族共生の省庁空間の整備に向けた調査関連で、2800万円を新規計上した。その内訳は、国民理解の促進を図るための調査に1400万円、博物館の整備・運営に関する調査検討に600万円など、新規分では アイヌ民族や文化への理解を深める事業が目立つ。地上デジタル放送を活用した普及に500万円、小中学生向け DVD 視聴覚教材の作成に400万円、アイヌ語や文化を学ぶ入門者向けに字幕や映像を取り入れた湯から交渉文芸などの視聴覚資料の作成に500万円を要求した。アイヌ文化振興財団への補助は3億1200万円、前年度当初比 2% 増だった。3つ目のニュースです。こちらは独自取材ニュースとなっております。10月2日に平取町目務地区で第7回文化的景観現地説明会が行われました。これは二部谷アイヌ語教室と平取町教育委員会の共催による行事で、27名が1台のバスに乗り、二部谷アイヌ文化博物館の長田学芸員の説明を受けながら3時間ほどかけて目務地区を、巡りました。ぬかびら川両岸に広がる広大な河岸段丘上に広がる農村の景観は人の手によって築かれてきたもので、明治時代からの軍馬生産、大正時代の製炭業、炭焼き業、そして昭和になってからの戦後開拓と、さまざまな歴史を経て作られていきました。見学会では終戦後、食料増産の掛け声のもと、東京から入った東京開拓団25軒の一部が固まって入ったところを見学、板張り、トタン屋根など当時の面影を残す旧宇都宮邸や旧木村邸などを案内していただきました。木村さんのお宅では薪として切り出すための新炭林として払い下げられた山の中で、意図的に山桜の木を残して今は見事な桜の山として知られるようになった裏山のエピソードが紹介されました。また秋田から栗山を経て平取に入植していらした三浦岩五郎邸は、開拓邸宅の様式が揃って見られました。失礼しました。北海道の農村の象徴的な光景である切り妻屋根の途中が折れて五角形に見え、腰折れ屋根とも呼ばれるギャンブレル屋根の畜舎、とんがり屋根が可愛らしいブロック積みのサイロ、そして大変に珍しいのが小山に口の開いた土室。これは掘り下げた土の上にブロックを積んで室を作り、その上に土を盛って、さらにそこに栗の木が植えられ、現在も野菜の保管などに使われているとのことでした。古い家での暮らしはご不便もあるでしょうが、お庭は掃き清められ、丁寧に手入れの行き届いた屋敷林が防風林として歴史を重ねた邸宅を守っていました。みちみち大きな春にれが開拓記念樹と呼ばれ大事にされていました。春にれはアイヌもチキサニと呼んで大切にしていましたが、この木が生えていると農業に向いた土地の目安になったそうで、大事にされたのも道理だと合点がいきました。見学会の最後に訪れたのは雄大な自然景観が見られる崖です。オジロワシあるいはクマタカのいる沢、シチカプーン内という名の切り立った崖が真正面に見え、真下には大きく湾曲したぬかびら川が見られる場所で、ここは廃校した旧メム小学校の敷地を奥に行ったところにあり、観光地として整備されてはいませんが、景観地として高い価値のある場所と感じました。周囲には今年豊作を迎えている栗の木がたくさん植えられ、たわわに栗をつけていましたが、参加者は近くの木についていたコクワ、サルナシの実を見つけ、ささやかな秋の贈り物に舌包みを打っていました。行く先々で、いやー知らなかったわというような参加者の声が聞かれていましたが、地元の人だからこそ知っているようで知らない文化的景観に触れ、地域の未来を考えていくきっかけにしてほしいと長田学芸員からもお話がありました。このような文化的景観の現地説明会は今後も行われる予定ですので、ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。4つ目のニュースです。10月5日付北海道新聞より、マンロー博士知って、アイヌ博物館企画展始まる。1932年昭和7年から二部谷に永住した英国人医師ニール・ゴードン・マンロー博士を紹介するマンロー先生を偲ぶ会主催の企画展マンロー先生と二部谷が4日二部谷アイヌ文化博物館で始まった。マンロー氏は晩年 結核が蔓延していた二豚にのアイヌ民族を無償で診療し、地域に親しまれた。地域住民で作る忍ぶ会が今年10周年を迎えるのを記念して開いた。万老氏が愛用していた食器や当時の二豚にの集落を再現した地図など約50点を展示したほか、功績を紹介するビデオを放映している。10月30日まで、見学は同館の入館料大人400円、小中学生150円が必要だが、町民は無料。忍ぶ会は16日午後1時から町内二豚にの旧万老邸で献花式を行う予定で、ドイツ在住の万老氏の孫のアイリーン・万老さんを招待することになっている。献花料500円で誰でも参加できる。また15日午前10時から午後3時、旧万老邸内を無料で一般開放する。問い合わせは同館市外局番014572局の2892へ。以上が本日のニュースとなっていますが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、10月2日ちょうど1週間前ですけども、ビラトリ町教育委員会とニブタニアイヌ教室 の共催による文化的景観のバス遠足というのがありまして、私も参加して見てまいりました。実は全国でですね、この文化的景観の指定を受けたのは3件目なんですよね。このビラトリ町で誇れる景観だと思いますので、ぜひこの FM ピパウシを通じて宣伝してですね、神戸の方にもぜひ来ていただきたいなと、このように考えております。
ありがとうございました。それでは最後にイベントのお知らせを改めて行いたいと思います。ニブタニアイヌ文化博物館企画展万老先生とニブタニは、10月4日火曜日から10月30日日曜日、ニブタニアイヌ文化博物館にて行われています。旧万老邸邸内特別一般公開は10月15日土曜日、場所は旧万老邸になっています。万老先生を忍ぶ会は10月16日日曜日、こちらも旧万老邸で行われる予定になっています。続きまして、猿川歴史館のお知らせです。特別展猿川流域の茶師跡が9月27日火曜日から11月27日日曜日まで、猿川歴史館エントランスホールで行われております。またこれに伴って、猿川歴史館講座茶師を考えるが10月23日日曜日午後1時30分から午後3時まで、講師に後ろ氏をお迎えして猿川歴史館レクチャーホールで行われます。最後に、世界先住民族ネットワークアイヌ、略称ウィンアイヌのシンポジウムが、日本における多文化教育についてと題して、10月29日札幌エルプラザ環境研究室2において行われます。抜けていましたが、時間は午後1時から午後5時となっています。皆様、ふるって足をお運びください。以上、担当は仙石優子でした。